こんにちは、ハルトです。ナイナートリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂版 TOECA スピーキングテスト究極のゼミ音声では、富田水著、広前田監修による TOE スピーキングテストに特化した学習書である。単に品質表現を暗記して試験を切り抜けるための問題集ではなく、音読、写真描写、質問への応答、提示情報に基づく応答、意見表明という出題領域を順に扱い、採点される発話を組み立てる力を養うことを目的としている。改訂版は2022年6月までの出題形式変更に対応し、ノートテイキングが許可された新傾向も踏まえている。各形式を基礎と発展に分けたゼミ形式の構成に加え、学習音声、動画解説、模擬試験を備える点が特徴である。とりわけ TOEELR で一定の得点を持ちながら、即時に英語を話す場面に苦手意識がある学習者に向け、テスト対策と実用的な発話訓練を接続する一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に5つの設問領域を基礎から発展へ段階的に学ぶ設計。本書の中核は TOE スピーキングテストの出題形式に沿って要求される技能を細分化している点にある。扱われる領域は音読、写真描写、質問への応答、提示された情報に基づく応答、意見を述べる問題であり、それぞれに基礎編と発展編が設けられている。これは全ての問題を英会話力という一語で処理しないための構成である。例えば音読では、英文を理解していても区切り、強調、発音の明瞭さが不安定なら伝達性は下がる。意見表明では、発音だけでなく限られた準備時間内で立場と理由を整理し、一定量の発話を維持する必要がある。形式ごとに課題が異なることを前提にするため、学習者は漠然と話す練習を重ねるのではなく、自分が止まる局面を特定できる。基礎で回答の型と処理手順を確立し、発展で情報量や即応性への要求を高める流れは、初学者からすでに英語知識のある受験者までが弱点に応じて学習を進める上で合理的である。次に、知っている英語を時間内の発話へ変換するトレーニング。本書が想定する重要な問題は、語彙や文法の知識、あるいは EICLRの得点がそのままスピーキング能力を保証するわけではないという隔たりである。読む聞く試験では選択肢や文章が存在し、理解に必要な時間も比較的確保される。これに対してスペーキでは、設問を聞き取り、内容を判断し、表現を選び、声に出す一連の処理を短時間で行わなければならない。そこで必要になるのは、個別の喃語を増やすこと以上に頻繁に用いる文の骨格を素早く取り出し、話の順序を保つ練習である。本書は問題タイプ別の演習を通じて、この変換過程に働きかける。写真描写なら全体像から人物、動作、場所へと観察を言語化する。応答問題なら質問の意図に直接答えた上で必要な情報を補う。意見問題なら結論、理由、具体化という構造を意識する。このように正しい英文を思い出すだけでなく、制限時間内に相手へ届く発話へ整えることが、得点と実際の会話の両方に関わるという視点が示される。さらに、ノートテイキングを情報整理と応答準備に生かす新傾向対応改訂版の実務的な特徴の一つは、2019年以降に許可されたノートテイキングを活用する考え方を扱っていることである。提示情報に基づく応答や意見表明では、聞き取った内容、時刻、場所、条件、理由などを記憶だけに頼ると、発話の段階で重要な要素が抜けやすい。しかし、メモを文章として書き取ろうとすれば、聞き取りと記述に意識が分散し、かえって準備時間を失う。本書が扱うべきポイントは、ノートを完成した原稿ではなく、発話を支える検索用の手がかりとして使うことにある。数値、固有の条件、選択肢の対比、話す順番を短い記号や語句で残せれば、回答中に情報を確認しながら話を展開できる。特に提示情報問題では、質問に関係する箇所を素早く見つけることが重要であり、メモの配置そのものが回答の正確さに影響する。動画解説を含む教材構成は、何を書くかだけでなく、準備時間にどう視線と注意を配分するかを確認する手段になる。形式変更を単なる追加ルールとして扱わず、情報処理の戦略に結びつけている点に意義がある。そして、模擬試験と弱点診断で学習内容を本番処理へ統合する設問タイプ別の学習には、技能を一つずつ改善しやすい利点がある反面、本番で連続する問題に対応する力とは別である。本書は本番に近い模擬試験を3回分用意し、さらに復習用テストや弱点問題手タイプの診断を組み合わせることで、この隔たりを補おうとしている。模試の価値は、正答例を確認することだけではない。各問題の準備時間と応答時間を守り、音読から写真描写、情報参照、意見表明へと要求が切り替わる中で、自分の発話がどこで崩れるかを確かめられる点にある。例えば、練習時には十分に話せても、前の問題の失敗を引きずる、メモに頼りすぎて視線が下がる、 終盤の意見問題で理由が一つしか出ないといった問題は通し演習で見えやすい。診断結果は単に総合的な出来不来を判定するためではなく、再び該当するゼミへ戻るための土俵となる。解説と音声動画を利用して録音した自分の発話を聞き直し、内容、流暢さ、発音、時間配分を照合すれば、模試を受けっぱなしにしない復習が可能になる。最後に、スコア対策にとどめず、伝達可能な英語発話を目指す位置づけ、本書は試験形式への適用を重視する一方、定型句の丸暗記だけを到達点にはしていない。TOEIC スピーキングテストで求められる音読の明瞭さ、写真の状況を説明する力、質問意図に沿って返答する力、情報を参照して答える力、根拠を添えて意見を述べる力は、いずれも実際の英語使用で基礎となる伝達技能である。もちろんテスト自由会話は同一ではない。試験では時間設問採点基準が明確であり、自由会話では質問の往復や相手との調整がより大きな役割を持つ。それでも短時間で要点を整理し、相手に分かる順序で話し、聞かれたことに直接答える訓練は共通して有効である。高いエルナースコアがあっても発話に戸惑う学習者にとって本書の価値は、受動的に蓄えた知識を能動的な運用へ移す練習の枠組みを得られることにある。反対に、自由会話だけを大きく伸ばしたい人には別途対話量や即興的なやり取りを増やす学習も必要になる。本書はその代替ではなく、測定可能な課題を通じて発話の土台を整える教材として読むのが適切である。結論として、本書はアイスピーキングテストを受験予定の人、特にエルナーで培った知識を話せる力に結びつけたい人に適している。初めて試験形式を学ぶ人は、設問ごとの要求と基本的な回答の組み立てを順序立てて把握できる。すでに受験経験がある人は、模試、復習用テスト、問題タイプ別の見直しを通じて失点が発音情報把握、応答構成、時間管理のどこから生じているかを点検しやすい。学習音声と動画解説を併用できるため、紙面だけでは把握しにくい発話のテンポや準備の進め方も確認できる。類書にも問題演習中心の教材はあるが、本書の差別化要因は出題領域を基礎発展に分けたゼミ形式、2022年6月までの形式変更への対応、そしてノートテイキングを含む実践処理を一冊にまとめている点である。とりわけ単なる模範解答の再現ではなく、限られた時間に情報を整理して発生する過程へ目を向けている。なお、会話の即興的な相互作用までを全面的に扱う本ではないため、日常会話や業務会話を主目的とする場合は別の対話練習と併用するのが現実的である。それでも試験対策を足場に明瞭で構造化された英語発話を身につけたい学習者には有用性の高い総合教材といえる。ご支援いただける場合は、富田美穂、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。